文化チャンネルさくら公式生放送番組さくらじ、9時半になりましたので始めていきたいと思います。皆さん今日もよろしくお願いいたします。今日は第6回目ということで、ゲストをお招きしております。こちらから桂木奈美さんです。
よろしくお願いします。桂木です。よろしくお願いします。
そして、今回この桜寺には第2回目の登場でございます。三輪先生でございます。よろしくお願いします。
はい、三輪です。
よろしくお願いします。
もう私第1回目に登場させていただいてね、もう二度とお呼びがかからないかと思って、何を考えたか登場させていただ
い
て。
とんでもないです。
頑張ります。
はい、ありがとうございます。
三輪に頑張るとね、番組名付けちゃう。
はい。はい、ありがとうございます。というような感じで、早速始めていきたいわけでございますけれども、どうでしょうか、さやさんの方から。
はい。
この1週間の間、フリートークとかございますか。
はい、11月になって、第1回目の放送なんですけど、運動会のシーズンじゃないですか。で、先日、私の友人が石巻に、1週間くらい前に行った時に、私も5月に石巻取材で行ったんですけども、その時に小学校がちょっとこう火災があって、市街地に建ってる 小学校なんですけど、火災があって少しこう黒く焦げてしまって、で自衛隊の車両の、駐車スペースとして使っていた小学校が、市街地のど真ん中なんですけど、ありまして、で、市街地といっても、もうその時にはもう周りにはもう何もない状態になってたんですけど、ちゃんと唯一残っていた小学校で、そこで1週間前に運動会の子どもたちの声が聞こえていたっていうのを、知人から聞いて、なんかすごくジーンと来てしまって、あの時黒く焦げてた状態は今も変わらないそうなんですけど、子どもたちは元気に走り回ってたっていうのを聞いて、
校舎は焼けてしまったけれども、その子で学んでるっていう、
っていうのを聞いて、なんかね、でも周りは相変わらずもう何もない、もう瓦礫も撤去はされたんですけど、もう焼け野原じゃないですか、原っぱみたいになってしまって何もない状態で、だからこの私が行ったのは5月でしたけど、5ヶ月前と、6ヶ月前ですか、と全然変わってないんだなと思って、そこには憤りを感じましたけど。
なるほど。震災から8ヶ月ぐらいですけれども、今 Google Earth で被災地を見ますとですね、その地盤が下がっているので、その Google Earth でその震災前にあった道路の表示の上に海が来てるわけですよね。っていうのをと Google Earth で今 見たら多分震災後に撮影しているので分かるんですけれども、本当にこう地形がこうガクッとこう落ちてるんですよね。特にその気仙沼とかですか、はもうこの国道の上が完全に海なんですよね、っていう非常にこうなんていうか、おかしいですけど奇妙なというかね、失礼ですけど、その全くね、地震の前の地図と航空写真が違うというですね、家がないだけではなくて海岸線が変わっちゃってるというですね、で
も地形自体が変わっちゃ
う。そうですね、
Google Earth でさらに、もっと降りてって、家とかこう大きく映るじゃないですか、さらに縮尺を大きくしていくと、そうするとまだ昔の市街地だった頃の住宅地だった頃の写真が出てくるから、すごくその差が Google の地図で見るとすごく分かって、
それはちょっと切ないですね。そうだ、今日はですね、TPP の反対デモというか、外線活動が永田町というか衆議院のと、あと首相官邸でございますかね、でありまして、私も行かせていただいたんですけれども、非常にこの TPP の問題で今紛糾というか揺れてるんですけど、本編入る前にどうですかね、ちょっと今日ゲストの方にぜひ TPP の問題をちょっと聞きたいんですけれども、
三輪先生、
どうですか
印象は。
これね、とりあえずね、これで民主党が割れてくれたらいいなという感じがしますね。
割れてくれると、
割れる
可能性
は、多分口ではいろんなこと言ってもね、そこまでの度胸はないとは思いますけどね。 でまあね、TPP でちょっと悩ましいのはね、まあ頑張れやなんかは別ですけど、まあ、反対してるのがね、まあ、この昨日も田中真紀子なんていうのがねなんか言ってましたけど、それとかね、まあ、社会党だ共産党だね、
そう多いですね、
だからこういう左翼とちょっとね席を男女7歳にして席を同じ優先じゃなくて私も左翼と席を同じ優先で何十年ですから
なるほど、
まあ、こいつらと一緒にというのは正直引っかかるところはありますけど、
ね、
ま
あ、それはおっしゃる通りですね、ちょっとあの古
い感じの、ね、それともう一つね、アメリカ共和党政権になるとこれほど TPP を押し込んでこないという話もあるんですよ。
あ、それは、あとでまたあのアメリカの話出てきますけども、うん、確かまあ共和党、まあ、ブッシュ時代はなるべくその温度的にはちょっと外交の自由貿易の勢いはクリントンよりは少なかったですね、
だからね、まあ、もちろん共和党の誰になるかによっても違うんだけど、はい、まあまあ、TPP 自体がいい悪いということは別にしてやっぱりタイミングというのがあるんですよ、まあ、仮にねジョギングというのはいいと言われてるけど、もう40度の熱出してるね、じいさんやばあさんにねジョギングさせたらその日死んじゃいますからね、だから今の時期にということがいいかどうかというのは問題だと思いますね。だからそういう意味では今回ね自民党が、まあ、党としてね大人の対応をしたという線に私は近いな、これ完全にこれをやらなかった場合果たしてという部分はね、やっぱりこれ保守派の中でもそういうスタンスの人多いですけど、私もちょっとそれは気になりますね。
なるほど、どうですか笠井さんは。
私は、まあ、TPP は完全にやらない方がいいと思ってるんですけど、
反対ですね、はい、
私今普段産経新聞を取っていてですね、はい、産経新聞賛成していますよね。
実は賛成ですね。
でもきっと記者の中にも本当は反対だっていう人もいるんだろうけれども、やっぱりこう紙面で見るともう全面的に賛成っていうのを見てるのがちょっと切ないなっていうのがあって、あとですね、私そもそも産経新聞に変える前読売新聞だったんですね。
読売
から産経に変えたきっかけはっていうのは田母神さんの事件で、
あ、なるほど、
あの時にその読売の論調にちょっとムカッときてですね、
鍋常さん
それで産経に変えたんですけど、ちょっと今回の TPP のでまたちょっと産経もうーって思って、でテレビだけじゃないなと、新聞もなかなかこれぞって思うのはないもんだななんてこと
で、それとねもう一つね、僕はね TPP で一番知りたいのは、これそれこそ産経のあれではね、中国が陰に陽に反対を仕掛けてるとかいう書き方してるんですよ。で私にとってね、もう最大の敵はチャイナだから、要はこれによってチャイナがもしやらなかった場合ね、チャイナに有利であれば考えなくちゃいけないし、そういうことを含めてね、TPP って個別利益のことはいろいろこう利益団体が言ってるんですよ、
はい、
それから賛成も反対派もね完全に情報がこう出てないんですよ。どっちにしてもバイアスがかかっちゃってる。だからもうそれはもちろん TPP やった場合のプラスというのもあるし、やった場合のマイナスもあるし、それをね、まあ、完全にニュートラルってことはこれは無理なんだけど、やはり情報はもっともっとこれだけ騒がれてるようでありながらも同じ種類の情報が増幅してるだけでね、だから国民的議論なんていうことも、まあ、これ経済問題だからその他のものと違ってそう活発な議論が起きるかどうかは別だけれども、それにしてもね直接利害当事者と関わっている人たちの意見がもうどんどんその再生産されてますけれども、そうするとどうしてもこう相互のあれはないわけですよ。だからその意味でね、情報量が多い割に情報のまだ質がという感じがしますね。だからその意味でも私はもう先送りです。
なるほど、
まだまだ知られてる。ただ国内問題だったら先送りもありうべしですけど、これは大概、外国が絡むことだからね、
まあ、外国交渉ですからね、
果たしてその先送りできるかどうかあれだけども、国内的にやっぱり先送りすべきだと思います。
なるほど。
で、この TPP によって国論が、まあ、どっちをやるにしても割れてしまうということはね、これは中国の思うツボだから、そうはさせたくないと。
なるほど。
だからその意味でも議論をもうちょっとしなければいけないと思ってますね。
さやさんどうですか TPP は。
私も桂木さんと一緒でやっぱりどちらかというと反対なんですけど、その単純にその農作物がこうやり取りされるっていうだけじゃなくて、その医療機関だったりとか、
そうい
うところに外国の看護師の方が来て、で何でしょう、言葉も片言のままこう従事されるようになったりとか、あと、まあ 保険とかですね、はい、あのいろんなそういう全ての面の交渉にも多分あのだんだん突っ込んでくるようになるきっかけになると思うので、そういうなんかその海外の先進性が日本に入ってきちゃうっていうことが怖い。制度によってなんかこう気持ちがこう変容しちゃうじゃないですか。日本人の守ってきた年功序列とかそういう会社システムとかも、
日本型観光ですね、なんかそれが壊される、
怖いなっていうのがあって、
あの今佐藤さんおっしゃったようにあの農業の分野だけがクローズアップされますけど、やっぱり医療とか
だから農協がね、騒げば騒ぐほどこれ農業対工業ということになるとね、これは国民経済的に日本は貿易立国だから、もうおのずと結論が出ちゃうんで、それとね農業に関してはね、私あの若干不信感持ってるのは、まあ、あの昭和40年代にね、例えばグレープフルーツの自由化なんかっていうのをされた時にね、これで日本の柑橘農家全部ダメになるなんて、当時 の, あの祝冊版なんか見てもらうと分かるけども、散々騒いでたのよ。
やってます、ね、
それからアメリカンチェリーの時は山形のさくらんぼとか、
あのオレンジも牛肉もありました、
ね、ところがね、やっぱり日本人って日本のものが好きなんですよ当たり前だけど、それからそれ米で言えばね、そんなに昔みたいにバカにみたいに食うわけじゃないわけだから、多少高くても当然それはあの日本米を食べるしね、それからアメリカだってまあこれからあの作物切り替えていけば別だけど、今のあれだったらその日本に適した米をそこまで出せませんしね、だからね僕はね生の食い物はあの十分対抗できると思います。ただその加工食品とかいうことになってくると、これはまたちょっと話は別なんだ。
あのおっしゃる通りで日本の消費者舌が超えてますんで、自由化されたところで日本農家がダメになるって、そこまで僕は日本の農家良くないと思うんですよね、
それとね、まあ、あのそれを TPP のあれにしちゃいけないという人もいるんだけど、やはりねもう100年火星を待つでね、日本の農業をもっと強くしなくちゃいけないってことだからずっと言われ続けてて、できないわけですよ、であの民主党のやったその犯罪性はね、もう農業をやめようと思う人たちに変に所得保障をしちゃって持続させた、で今あの都会なんかでねあの農業をやりたいという人もいるんですよ、ともそういう人がやろうと思ってもこの土地の地べたの問題でできない、あのラーメン屋をやることは金があればできるけど、農業をやるってことは本当難しいんですよ、その土地の問題でね、で誰が考えても後継者がいないとかなんとか言いながら それが買えないあるいは借りられないって非常におかしいんでね、そういうところを手をつけなくちゃいけないんだけど、そこに巨大に立ち上がってるのが農協というシステムがあるわけですよ、だからね農業問題っていろんな複雑なものがあって、でその一つこれはもう、TPP ってのはもちろん農業だけの問題じゃないんだけど、そのある種の何か力が加わらないとそこら辺がそのできないんじゃないかというのも一理はあるんだよね。
あの佐藤さんがさっき言った、まあ、ちょっと長くなるんでもうそろそろ本編行きますけれども、さっき言った医療の問題でですね、今日も演説で話させていただいたんですけど、マイケル・ムーがシッコっていう非常に秀逸な、ね、ドキュメントを取りました。というのはアメリカは国民皆保険がありません、で任意保険だけの国です。そのアメリカの医療というのはどうなってるかというと、チェーンソーで足を切った人が、麻酔なしで自分の足を自分で縫う。それはなぜかというと、麻酔科にかかる麻酔から請求が来る、入院費が来るっていう、その何百万2万ドルぐらい請求される、救急車呼んでも何千ドルと請求される。で保険に入ってる人は入ってる人で、保険屋に入っていったら安心かというと、保険会社が例えばこの手術をしたいと言うんだけれども、その手術は実験的であるから許可できないと言って保険費を払わないんですよね、入ってる人でも。というのが究極の自由競争、医療を自由化した結果がそのマイケル・ムーアの執行というの でマイケル・ムーアがキューバに行くんですけれども、マイケル・ムーアは共産主義者だと言われてるんですが、キューバに行った時にキューバはなんか悪魔の島だと言われてるんですけど、キューバは国民皆保険で実はアメリカより楽園だったというオチなんですけれどもね、まあ、そんないうのが来られてはちょっとね困るなと思います。すいませんちょっと長くなったんで、あのそろそろございますか。
でも宮先生なんか日本独自で、はい、そのなんか先にね TPP の以前になんかそういう関税に関するあの条約を作って日本がこちら側から提案するっていうことはできないんですか、
ね、いやそれできますよ、あのねあのなんかねアメリカコンプレックスがあるんだよね、結局アメリカと一緒の土俵に乗っちゃうと必ず、まあ、力によってか騙されるってか押し切られるというね、だからねそこはもっとね僕は自信持ってばいいと思いますよ、それから ともかく中国が漁夫の利を占めるようなことだけはね絶対にさせちゃいけないと思いますね、
はい、
だから僕はねその TPP 反対派 その頑張れの人なんかは本当に立派だと思うけど、左翼が反対してる中にはねどうもね何かその中国のね、あれを感じる面もあるんですよ。それからもう三手毎日なんていうね、あれがもう、実に、あの薄っぺらい TPP 反対論を今週なんかやってます。
要するに左翼が反対してるのは例えば共産党の民意連ですとかそういうのが、まあ、食われると思ってるんでしょうね。
基本的に、まあ、要するに何でもかんでも反米というね。
そうですね、おそらく反米なんでしょうね、多分ね。
だからね、TPP 反対をね反米にはしては絶対ダメなんですよ。僕は別に反米でも本来は構わないんだけど、こんな中国がカジバ泥棒みたいにねうろうろうろうろしてる時に、これでもう反米だ反中だなってことは無理だからね、やはりそこはいろんなことを総合的に考える必要があると思う。だからもう私はもう先送りというね。ただこれはその外国が許すかどうかは別にして、もう基本的に先送りですよ、
はい、というような感じでよろしいでしょうか。
はい、はい、来週ねエーペックがね、
どっかであるんですか。
ハワイですか。
だからこれは、まあ、野田さんがさ腹が痛くなったとかさなんか一時記憶喪失になったとかね、適当に言わないよ。
ということで、はい、今日ですね実は5本のニュースをようやく本題ですね、用意いたしましてこんな感じになっております。ここから皆さんでトークしていきたいと思います。オバマ氏、米氏で最も影響力ある人物ね。はい、次、ギリシャをめぐってこれホットイシューですね。サルコジ大統領、メルケル首相、ドイツですね、パパンドレオ首相と口論、これはギリシャの首相ですね。はい、どうなっていくんでしょうか。はい、3つ目、若い世代テレビ離れが進んでいると、視聴時間が5年間で3割以上も減少している。
こんなになんですか、
ね、らしいですね。はい、韓国へ観光に行った女子大生行方不明から1月ですね。防犯カメラを解析したところ、何か映っていたんでしょうかという話ですね。はい、最後、田原総一郎氏、有本恵子さんの両親から訴訟を受けて100万円の賠償命令、これ神戸地裁が今日判決を下したというニュースを選びました。
この、はい、古谷さんがね、はい、お題を5つ出してくれるのは私の第1回目の時もそうだったんですけど、はい、その時ねもういろんなことを、ね、話そうと思ったらこのお題だけで全部終わっちゃったというね、
は
い、
なるべくちょっと
今日はタイトルに行って後半じっくり宮先生 の、はい、ね、
そうですね、お話を伺う。あと桂木さんの大学生の時の話とか、
はい、いいですね、聞
きたいな。
尖閣の話の方が面白いかもしれません。
その前に今日初めて桂木さんご登場ということで、桂木さんは自衛官でも予備自衛官でもいらっしゃるし、名前も桂木さんだし、エヴァンゲリオンオタにはたまらないってことで、よく言われませんか。
私自身が意味が分かってなくて、桂木さんさんってやつですよね。す時々書き込まれてるなんです
あ、桂木さんさ、知ってますよね。
もちろんその
ねほりはほり聞かないでください。
新聞は頑固社員に徹するように思うから、いろんなね単語は知ってんだよ。でそのエヴァンゲリオンになるものは見たことは一回もありません
。あ、そうですか。
ざっくり言うとどんなキャラなんですか。
あ、ざっくり言うとどんなキャラかっていうと、すごくまあかっこいい美人で、
あ、女性なんですか。
もちろんです。それも知らないんですか。
人の話聞いてないかもしれない。大丈夫。
それも知らないんですか。性別も分からなかったんですか。
知らなかった
です。いや、その主人公の碇シンジ君っていうのがその桂木さんのマンションに同棲するんですけど、なんかその勝ち気でお姉さんタイプで、すごい強くて美人でなんかかっこよくてっていうような感じの桂木さんさっていう自衛官っていうか、その SF なんでちょっと自衛隊とは違うんですけど、はい、まあ自衛官らし
い。なんか嬉しくなってきましたね。
さんさって
皆さんご存知なんですか。
そうですね、まあ一応ネルフなんですけど、はい、そこでよくだから「あっ桂木さん、さんさ、さんさ」とか「美里さん」って言われますよねって多分最初に会った時に聞いたと思うんですけど、
私「さんさ」よりずずずずずっと低い陸士長っていう体型なんですけど実際は地べた這いずり回ってる方なんですけど、
はい、はい、俺得の質問でございました。申し訳ございません。
今日やっと分かりました、はい、
ようやく分かったって知ってると思いました。はい、はい、ということで、まず何のニュースからいきましょうかということで、じゃあこれさやさんが選んでいただいた、まあ、これからいきましょうか。さっきもアメリカの話題出ましたけれども、オバマアメリカ大統領がアメリカの米氏で最も影響力ある人物に、これ実は去年は2位か3位になってしまったんですが、今年また1位に、はい、首位に返り咲いたということで、
アメリカ大統領だから当たり前だ
去年は確か中国の胡錦涛か何かが1位だったようですけれども、
あ、そうですね、
今年は1位になった。で、はい、今年の1位は2位がロシアのプーチン、3位が胡錦涛、 まあ、4位以下あるということで、日本人トップは日銀の白川総裁で36番目、その37番目に北朝鮮のキム・ジョンイルが続いたと、60位にソフトバンクの孫正義、野田首相は62位であった。
ちなみに空き缶叩くと音がする人は入ってないでしょうか。
それはいや、あの欄外ですね、
はい、入ってなかった
です。ケミエナ
さんで、フォーブスですね、これはね。これはどうですか、勝谷さん、これは。
あのですね、はい、まあ、オバマ氏が返り咲いたって、まあ、そもそもへーってすごいびっくりしたんですけど、ええ、今この2位はロシアのプーチン首相っていうところもちょっと引っかかってですね、ええというのは、ええ、私先月10日間ロシアに行ってたんですね。
え、そうなんですか。
武道をしに行ってたんですけど、でそこで
モスクワ
からですね、夜行寝台列車で7時8時間振られて、北北東の方に行ったノブゴロドという
町
だったんですけど、
あ、名前だけ、
なんか新しい国っていう、はい、なんかまた漫画で、
いや、それはゲームであるんですけど、
あ、そうなんですか、まあ、はい、新しい国っていう意味の名前なんだけど、実際は一番古くできた国らしいんですね。でそこで、まあ、全ロシアから集まってきた人たち100人ぐらいに、うん、私たち日本から6人行ってやってたんですけれども、彼らはすごくですね、プーチンとかを嫌っていて、要は選挙があると投票率が 113% だっていうふうに公の場所でメディアで報道されるんですって。
それはその心は、
その心はよくわかんないですけど、つまりいい加減なんですよね。
だから二重投票でもしないとそれは 100% 超えないから、
2票持ってる
で、私たちの武道に共感してくれるような人って割とこう自分たちでもマイノリティだっていうふうに言ってたんですけれども、要はその野党の方に投票してもその自分の一票は自動的に与党票に変えられていると思うんだっていうんですね。で日本人は警察を見たら安心すると思うけど、我々は警察を見たら避けて通ると、なんか面倒くさいことに巻き込まれたくないから、でそれぐらい国家権力というものを信じられないっていうふうに言っていて、あ、でもプーチンも柔道やってなかったっけ、武道だよねって言ったら、いや、あれはフィットネスとしてやってるだけで全然精神性がないというふうに、こうそうバサッと切っていてですね、でそんな中で道を求めてる人たちが、なんかうちの荒谷隆史館長率いる市政官の武道に共感してくれて集まってきてくれてるんですね。
そうですか、
はい、ただね、プーチンと、ね、メドベージェフとね、どっちがいいかとなると、その西側的感覚で言うとプーチンの方がダメなんですけど、日本だけに関して言うとプーチンの方がマシだという説は多いよね。例えば北方領土なんかでも、メドベージェフ氏は絶対帰りませんけど、ね、プーチンの方がまだ可能性がある。
国境線確定に非常に力を入れている大統領であって、
それとね、道ではないと言っても、一応まあ柔道をやってるからね、多少は親近感が、あるんじゃないかな。
まあ、多分ただプーチンの引き際っていうのは多分二党返還でやれっていうことだと思いますけどね。多分そんな、朝芽さん、これ選定ですけどどうでしょう。
ああ、そうですね、まあ、もちろんアメリカ あの雑誌ですから、はい、オバマが1位になるのは当然かなと思うんだけど、なんかその裏には、なんかいわゆるそのなんでしょう、リビアとかそういうところのこう、動きがあって、それを、それに対してオバマさんがどういう対応したかとか、あと日本に TPP を迫ってることとかも国民の支持を何かこう得ているのかなっていう気がしたんですよ ね、うん、
まあ、さっきもちょっと言いましたように、アメリカの民主党というのは非常にこう自由貿易というものを党の方針としてずっと近代から推し進めておりますので、まあ、さっき宮さんが言ったように共和党になればですね、まあ、この動きもちょっと変わるかなと、日本にとってですよ。
この調査って いつの段階でやったんですか。雑誌が発表というよりその前に調査してるわけでしょ。
つい最近ですね、アルカイダのビンラディンを殺した後ぐらいじゃないでしょうか、多分。
だから最近、じゃあカダフィのことは入ってない。
カダフィは入ってないと思いますね、
そうするともうちょっと上がってるかもしれませんね。
そう、カダフィはですか。
やった
支持率
変動してるかもしれない、
はい、アメリカってのはやっぱりそういう良きにつけ悪しにつけ、そういう国だから、なるほど、やっぱり軍事的成功というのが、ね、必ずそのプラスに なりますからね。
ただ宮田先生どうなんでしょう、次の大統領選挙はもう僕はゴアとブッシュみたいな感じのものすごい荒れた選挙がありましたけれども、あれぐらいの波乱があるような気がするんですけど、
ね、ロムニーが出るかな、共和党の方が分かります。オバマの方はよほどもなければね、現職の大統領を下ろすということはいかないからね、一応予備選挙はありますけれども、まあ、
そうですけども、
ただね、共和党のね、悲しいのはね、ティーパーティーの時だけじゃなくてね、共和党内で勝つのはやっぱりタカ派なんですよ、ところが全国選挙になると、やっぱりどっちかつかずのやつの方が勝てるわけね、だからね、古くはね、ゴールドウォーターなんてのが1964年の大統領選挙出たんですよ、でこれはもうケネディが死ぬと 思ってないから、もう絶対ケネディに勝てないからね、だったらもう対局のあれということでゴールドウォーターを、のまあ、これにレーガンなんかもまだ若かりし頃のレーガンなんかもみんな応援したんだけど、ところがケネディが死んじゃって、これはちょっとしたら勝てるとなっても、もうゴールドウォーターを下ろせないところまで行っちゃって、それで全国選挙では惨敗をしたってことだ。だから共和党内の論理で強い人と全米レベルはまた違うんでね。
そうですね。
だから全米レベルで戦えるな人だと、今度は逆にティーパーティーだとかああいうところの支持を得にくいというね。
そうですね。
両方満足させるっていうのがかなり難しいんですよ。
アメリカの大統領選も州ごとに票読みが完全に決まってて、そうそうそう、中間票で争うわけであって、そうそうそう、テキサスが民主党になることはありえないわけ
だからね、アメリカの大統領選挙ね、まだ、番組見てる方でご存じない方いらっしゃるかもしれないけど、はい、これ全体の票じゃないですからね、だからね、最近の傾向はね、共和党ってニューヨーク本選ではニューヨークではほとんど運動しないんですよ。
まあ負けが分かってますからね。
もうどっちみち負けちゃうことは分かってるから、これがトータルだったらね、何千何百万対何千何百万なら、もちろんニューヨークなんてところは、2位だろうが何だろうが全米の票だからしこいてやるわけだけど、僕絶対勝てないとなったら代表選でもやめて、普通だったらその投票日の前日ぐらいにニューヨークなんかへばりついてるところを、なんかわけのわかんない州でここで確実に取ろうってことでね、やってる。
大統領選挙に総取りなんで、もう捨てるんですよね、東部の方は共和党は。
だからね、すごい選挙参謀がこのどこでやるかというのをもう、コンピューターでだからコロコロ変わる。
だからマイアミとかイリノイとか、あの辺のちょうどどっちつかずの中間州でやるんですよね、必ず。
だからね、ニューヨークとかカリフォルニアでは、まあ、カリフォルニアはひょっとしたら共和党勝つ可能性もあるんだけど、ニューヨークでは全くやらないんですよ。だからね、これはね、そのアメリカの大統領選挙の仕組みを知らないとね、普通大きい選挙だとさ、東京都知事選でも新宿駅前とかね、これ賑やかなとこ食うじゃない、
はい、
ニューヨークでやっても片っぽは意味がないという、
はい、全く違いますね、
はい、というような感じで次のニュースいきましょうか。まずちょっと国際的なニュースですけれども、はい、ギリシャを巡ってサルコジ大統領フランス、メルケル首相ドイツが、パパンドレウという今のギリシャの首相ですねと非常に、激論を交わしたということで、ちょっと今非常にホットニュースでございますけれども、
ホットニュースだけどこれコメントしようがないよね、勝手にやってるとしか言えないんだけど、
これも一応、
ね、入れちまった方がいけないのよ、こういうの。
あーユーロ圏にですか、
そもそも。
これはさやさんが選定されたニュースでまたですけど、どうでしょうか。
あ、なんか私が選択したのは、はい、なんかまるで居酒屋の口論だったっていうなんか記事があって、それを載せたんですけど、
まあ
ね、ヨーロッパのこういうなんでしょう、ごちゃごちゃ EU のごちゃごちゃがまた日本のなんか円高にさらに加速させるとかっていうのを聞いて、ね、ね、なんかますます日本かがなんか、まあ、通貨として信頼はされてるっていうことなんでしょうけど、なんかどんどんこう世界的に孤立しているような気が、
というかね、一頃 その合併合併統一というね、あれはやはりいろんなものが出てくるという、これ日本だとそうよ、市町村合併どんどんやっていろんな問題が出てるじゃないですか、それは国単位でやるわけだから言葉も違う、
そうですね、
なんで無理が出るのは当たり前でね、
どうですかカズレさん、このニュース。
ただ入れちまったやつ出ていけとは言えないから、これからヨーロッパ大変だと思いますよ、これ。
いやいや、私ちょっとこのニュースちょっとちゃんと理解できてる自信がないので、はい、ちょっと自信、身近なところで言いますとね、はい、ギリシャから日本に来ている友人がですね、ギリシャはアメリカの支配下に入ることによる発展を拒否した国だっていうふうに、結構誇らしげに言ってたことがあったんですね。で、日本を見てごらんと、日本はアメリカに負けた国のはずなのに、そこら中にマクドナルドがあって、アメリカ系列の会社があって、これを何とも思わないのって 逆に聞き返されて結構ドキッとしたんですよね。
今その人 何を言うか楽しみですね。
今もその人と話したんですけど、何て言ったかな、他の国が土足で自分の家に入ってきて好き放題やったらどう思うっていうふうに彼は言ってました。
まあ、多分ギリシャローマ文明なんかは誇りに思ってらっしゃるんでしょうかね、うん、もしかしたらその当時のギリシャ文明と今のギリシャ人とは多分人種的には違うかもしれないです。
それはフビライ漢のモンゴルとの今の違うと一緒でね。
だからまあ、非常に誇り高いのはすごい素晴らしいなと思いますけど、まあ、
でもドイツのね、なんか先日川口真由美さんがいらした時に、なんかドイツ人は1日の2時間はギリシャ人のために働いてるとかって、
あ、そうなんですか。
いやまあまあその、
まあってまあ、
例えですけど、
ね、例えですけど、
まあ、ユーロというか EU 圏の名手でありますドイツとフランス、まあ、特にドイツがギリシャの負債を続けているということですから、まあ、ギリシャというのは国民所得も一人頭日本よりはるかに2万後半ぐらいだったと思うんですけど、もうスペインと並ぶポルトガルと同じぐらい、まあ、言っちゃ悪いですけどちょっと EU の中では劣等生というかですから、それを無理しやりですねユーロ圏に、引っ張っていったという事情もありますからね。それどうなるんでしょうかねということですけどね。人口が1100万人らしいですからね、日本の10分の1以下ですからね。
だから、まあ、EEC の頃からねどんどんどんどん広げていったね、その咎めが来ちゃったという感じだな。でこれもね、あの EU であの共通通貨でなければねまたあれだったんだけど、そこまでもうやっちゃったじゃないですか、そしたらもうね割り切っちゃって、豊かな国だって本当は切っちまった方がいいところって結構あるわけよ、日本国だとちょっと弊害があるか言わないけど、そうだけどもう一つの県だと思っちまえばもう諦めるしかしょうがないよね、まあ、頑張ってくれと。はい、ただこれもこのどさくさでね、なんかあの中国が仕掛けて、僕はもう何でもかんでも中国がもう頭に浮かぶから、はい、もう結構仕掛ける可能性あるんですよ
中国がです
か、あれはもういろんなところにいろんな仕掛けをしてくるからね、だからまあその中国にプラスにならないようにやってくださいとしか言いようがないですね。
なるほど、はい、じゃあ次のニュースいきます。
なるほどかどうか
はい、じゃあこれ次ちょっと経路の変わったニュースですけれども、若い世代でテレビ離れが進んでいますと、視聴時間が5年で3割以上も減少しているんじゃないかという調査報告が上がっておりまして、実際あのどうでしょう先生、
これだけどとかあの、はい、この調査ってあの機械のあれのやつ、それともインタビューからしてるんですか。
どうでしょうか、総務省ですから、おそらく、
じゃあの、リサーチ会社じゃなくて
違います、
あの、はい、問診みたいな格好で、
おそらく無作為で問診してるんじゃないでしょうかね、情報通信白書総務省ですから、はい、
まあね、実際にね僕らの周り見てても、あの見てるやつと見てない差が極端なんだよね、だからあの前はあの例えば平均に3時間とすると、だいたい今3時間近辺だったんだけど、今もう8時間の人と1時間の人がいて平均で4時間みたいな話になってるんで、
三輪先生は見てますか。
ほとんど見てません。
見てない、
まあ、ニュースと、あと野球の結果とか、あと携帯で外に出て、ワンセグで日本シリーズとか高校野球とか、それですぐ電池がなくなったりする
あれ電力食いますからね、
まあ、ドラマはね、明らかに昔の方が面白かった。
おっしゃる通りですね、
まあ、俳優ばっかり、ね、流してれば
テレビは、まあ、ニュースぐらいですかね、このテレビっていうのは、はい、衛星放送
は入ってないです、
まあ、いわゆる地上波
です、地上波のことですね、は
い、だからあんまり見ないですか、カテレビさん。
そう、なんとなくつけてるっていうことはありますけれども、それこそあの震災の時に、
あ、それは
なんとなくずっとつけっぱなしだった延長で割とついてる感じもするんですけど、
だからまあよくね、あの今ほら機械のやつはもう、とりあえず家帰るテレビつけちゃうとあれが出ちゃうじゃないですか、だからあの最近視聴率じゃなくてね視聴質みたいなことも言われてんだけど、ただね、あの僕らのねサラリーマンだった頃ね、若い頃ですからつい最近の話ですけどその頃はですね、やっぱりね好き嫌いは別にしてね、 なんとなくドラマの話題なんてのが出ちゃうのよ。
あ、そういうのありましたね、学校でドラマ見てないと話についていけないとか、そういうのなさそうです、
ね、好き嫌いは別にしてね、一応見なくちゃというのはあったんだけど、うん、こうなってくるとますますね、見なくても痛くも痒くもないし、それからね、僕らのその頃はね、ビデオなんてのがなかったんですよ。あのビデオはあったけど、レンタルビデオなんてもなかったしね、もちろん DVD なんかないし、だからテレビの箱からはテレビしかなかったわけだけど、今はそこに DVD だろうが、あるいはテレビゲームだろうが、いろいろあるわけじゃない。だからテレビの箱は置いてあっても、見てないっていう人は増えてますね。
なるほど。
で、あのね、どうでもいいドラマ見んなら、見逃したあのクラシックの名画でも見た方があの面白いし、またいろんな意味でためにもなるしね、うん、これね、そうか、みんなが見てると見ざるを得ないっていうのがあるんだけど、みんなが見なくなったらこんなものはという感じですよ、う
ん、どうですか、佐々木さんは、テレビは。
前回杉山先生が、はい、あの作曲家になられる前にテレビマンだった、はい、まあ、フジテレビで制作をやられてたって聞いて、やっぱりその時代から、まあ私が生まれた頃80年代くらいまでは、なんかやっぱりその作り手が精魂込めて作ったものっていうのはやっぱりすごく多かったと思うんですけど、最近のはやっぱりなんか、まあこの程度でいいよねみたいな、なんかこう見てる人をちょっとバカにしてるのかなっていうような番組が多い気がして、まあ この程度のものを与えておけばいいだろうみたい な、 なんかね、もしかしてすごい一生懸命作ってる人もいるから、そういう人には頑張ってほしいですけど、
まあ
す
ね、あ、たまにいい番組もありますよ。あの NHK で里山の四季っていうのは私はすごい好きだったんですけど、なんかこう魚とか虫の目線で人間を見てたりとか、
そういうのはいいですね、古谷さんね、はい、僕はまあ古谷さんにちょっとだけ年上だからね、分かるんだけど、そのテレビ
存じ上げております、
前世時代を知ってるわけですよ、でね、ちょっと話し合ってたけどね、はい、あの今日本の音楽がダメになった、流行歌がダメになった原因はもう明らかなのよ。つまり昔はテレビが一家に一台でしたから、はい、だからベスト10番組も成り立ったわけ、だから そこに若い子もおじいちゃんおばあちゃんも見てるから、ベスト10番組で北島三郎をね、若い子も聞かなくちゃいけないし、であのおじいちゃんおばあちゃんも当時の、まあ、ピンクレディーとかね、そういうのも聞かなくちゃいけない、だから流行歌が成立したわけですよ、だからね、テレビの話題はね、あの、あまりテレビを見そうもない人でも知ってたし、やっぱりね、最低限ね、その見てないと、という部分あったの。ところが今もうテレビなんか見てなくても痛くも痒くもなんともないんだよ、これ。
あの昔はさっき宮沢さんも言いましたけど、あの今一家に一台という時代があって、 そうそうそう、まあ、それがなければ会話に参加できないっていう、ある種のなんかテレビの公共性みたいなのがあって、
家族でさえ
そう、ただ今はこう、
だからチャンネル争いなんか起き
てたわけ、ね、実は今昔はテレビって何か事件が起こったらテレビつけますよね、ところが今テレビから即時性っていうか速報性がなくなってしまったんですよね。なんだろうね、ネット見た方が早いですから。
ただね、やっぱり地震の時はね、テレビをつけるというね、
唯一昨日もありました
ね、唯一近年でテレビが速報性即時性を取り戻したのが地震の時だったんですよ、皮肉なところに。
我々のような特殊な人間は選挙速報は
それもですね、だから本当に不思議なことで、昔即時性の王様であったテレビから即時性がなくなって、それがネットに移ってしまったと。だからあのカタフィの暗殺というか、まあ殺害にしたってやっぱりネットから先に仕入れると。で本当にだからテレビっていうのが、昔は例えばそれが新聞であったりっていうことでしたけど、まあ新聞には完全に速報性ないですけれども、このまたテレビがまた速報性を失って、今度はネットになってる。
それとね、やっぱりね、もう子のものになっちゃったでしょ、うん、だから水戸黄門なんかがなぜあれだったかというと、あの頃若い頃水戸黄門なんか見たくなくても一家に一台しかないわけだから、月曜8時に飯かなんか終わるともう見ざるを得ないわけよ、だからという、それ見てるうちに、まあなんとなくいいなってなことになって、もう選択の余地がないからね、もう共産主義の国みたいな、一台しかないんだ、
今アンケートをですね、ニコニコ動画で撮ったところ、テレビ地上波の見てますかというアンケートで、普通に見てるが 5.5%、はい、たまに見てるが 39.7%、 全然見てないが 37.4%、 テレビがないという方が 17.4%、
この普通に見るというのはどのレベルを言ってるのかしら、
まあ、2、3時間じゃないですか、
だから毎日、まあ、見るという
ところがね、古谷さんね、ちょっと前までね、もう10年前ぐらいにテレビの本出したことあるんだけど、その頃のデータだと、これはもうちゃんとしたデータでね、1日テレビどれくらい見てるか 当時はもうほとんど地上波しかないと見ていいんだけど、はい、大体何時間か分かります？
5時間ぐらいですか？
8時間
8時間、
じゃあ起きてる間ほとんどついてるような感じですかね、う
ん、あ、ごめん、これ一書体で8時
間、はい、
で、新聞はもう2時間もいかない、うん、もうね、一書体に8時間ということは、例えば若いのが深夜に3時間見て、主婦が何とかで、まあ、そういうことになるんでしょうけど、そういうね、結局8時間なんてことはほとんどつけっぱなしということなんだよ、実際は。
先生、ね、はい、この間ニュースで、はい、日本のテレビの売り上げが、はい、世界的に見て、まあ、韓国、はい、まあ、ちょっとなんでしょう、頭打ちみたいな感じなんですけど、日本が特に落ちてるんですけど、なんか日本って結構画質のいいテレビをずっと作り続けてきて、その質感とかこう色とかそういうものに、なんか美を求めて追求してきたと思うんですけど、結局若い人とかって見たいものをこう YouTube で検索してみたりとか、ニコニコ動画で見たりとか、そういう見たいものを見れるんだったら荒い画質でもいいっていうことになって
るんですよね。そうそうそう、だから結局
さすがだね、さやさんね、
美しいものじゃ
ない、そう、だからワンセクだろうが何だろうが、うん、出てるものは変わらないんだから、要するに結果だけ分かればいいとかね、そういう
あれになっちゃう。再現性がないんですよね、テレビって。まあ録画してれば別ですけれども、いつでも見れるっていうものがないので、テレビ局の時間に合わせないといけませんので。あとさっきもさやさん言いましたけど、テレビはやっぱりバカにしてますよね、人のことを見下していて、この程度であればお前たち愚民は、我々の情報に
ってい
う、いや、そういうふうに僕はずっと思ってまして、今やっぱり日本のインテリ、とかちょっとレベルの高い視聴者っていうのは本当にみんなテレビから逃げていって、インターネットと、まあ僕の、好きな分野ですけど、ラジオとかに逃げているんじゃないかなと、うん、まあテレビ見ていたらちょっと嘲笑の対象というかですね、
言いますね、
今ですね、ちょっともっと踏み込んで言いますとテレビを見てる層はどういう層かということを知るには、闇金牛島君という真鍋翔平先生が書いた漫画を読めば、大体ああいう人たちがテレビを見ている主要ターゲットだろうということは、今のテレビの広告が金、パチンコと消費者金融に溢れているということからも分かろうかと私は思うんですけどね。
はい、僕は結構町場をいろいろさまよい歩くけどね、二昔前はテレビの話題を結構それらしい人もしてたけど、今は実際見てるのかもしれないけど、見てないという方がおしゃれであるかのごとき、あれもあるね。もうテレビの、そのどうでもいいドラマをね、声高に言う人とかは、まあ、実際に見てても言わなくなってますね。
だからちょっと恥ずかしいというニュアンスがありますよね。まあ、僕はそれ非常にいいことだと思いますけどね。みんなね、捨てて燃やしてしまえばいい。
でもこの 17.4 って多いと思いません？テレビない。
テレビが家にない。
私は知らないんですけど、パソコンでテレビを見てる人もいますよね。
そうです ね。
そういう意味でね、テレビの番組を見てないという意味とは違うんでしょうね。テレビの受像機という意味で。
でもテレビを見てる人が多かったり、テレビを大事に扱う国って失礼ですけど後進国ですよね。
それはだって大昔はあれよ、ちょっとカーテンかなんかあってこんな台にあって、
ね、
ペローなんてこれあれやってつけるんだ。
今の
実はそこからもご存知だったりして
僕は若いけどたまたま知ってるんですよ、ね、
はい、
じゃあチャンネルこれ
ガチッちょっと計算が合わないんですけど
じゃあ次のニュースいきましょうか、はい、田原総一郎氏の有本恵子さんの両親から訴訟の件で100万円の賠償命令が、これどういうことかと言いますと、まあ例 の, あの彼の田原さんが、
これ地裁ですよね、
神戸地裁ですね、いわゆる、外務省は生きていないことは分かっているんだと、要するにその拉致被害者である有本恵子さんが、まあ要するに言っちゃえば、まあ亡くなっているんだということを、まあこの人が、ね、勝手にですね言ってるわけですよね。それでこれどこでしたっけ、サンデージャパンですかって、朝生ですか、
朝生
でした、気がします。
で、はい、それについて、その有本さんの両親が慰謝料1000万円の支払いを求めた判決の訴訟が、今日出まして、神戸地裁が発言に合理的根拠が認められないとして100万円の支払いを命じたという話ですけど、これ先生どうでしょう。
ね、1000万円に対して100万円ですけども、もうちょっと取ってもいいんじゃないですか、これは。私はもう非常に上品な人間だからね、ざまあみろとかそういうことは決して言いませんけど、もうちょっと、まあ、いいニュースです
よ。いいニュース。
風間さん、どうでしょうか、これ。
いや、そうですね、はい、もうちょっと取っていただきたかったですね。まあ、そもそも田原総一郎さんがこういうことを言うっていうことがすごく腹立たしいんですけれども、要はその外務省っていうか、日本政府はその拉致問題はなかったことにして幕引きにしちゃいたいと思ってると思うんですね。だからそれを追認するようなことをこう言っちゃって、でましてやそのご両親に とんでもない、ね、大きな苦痛を与えて、本来は国が国の責任として同胞を取り返しに行くべきだと思うんですけれども、それもせずに取引にしてなんかこうシャンシャンと終わらせたいというのがね、すごい見え見えになっちゃったニュースのような気がします。
地方裁判所で結構裁量がかかってておかしい判決をする場合が多いんですけど、今回はちょっと結構まともですよね。
これまともにやらざるを得ないでしょ。
まあそうですよね。
これは当然ね、僕はこの裁判あんまり興味なかったから追ってないんだけど、田原氏は外務省から聞いたというわけだから、その名前をと家とか、いう話になって、多分ですね、彼が負けた最大の理由はそれ趣旨義務じゃなくて、なかったということを言ったというような記憶があるんで、つまり自分の勝手な考えだった。
これ実は裁判長も、永井裁判長は、田原氏のジャーナリストとしての経験や取材歴を踏まえ、発言は具体的で断定的であって、一般視聴者にとり外務省が有本さんの死亡を認識しているのは事実という印象を与えたと。全くその通りですね。非常にまともな地裁ですけれども、さやさんどうですかこれ。
いや、なんか田原さんってその、確か私もこの発言した時見てたんですけど、なんか本当に北朝鮮の人と個人的にやり取りをしてるのではないかっていうのを匂わせるような発言の仕方を、
なんか自分がちょっと知り合いがいるみたいな感じですね。
確かにしてたので、
ただあの人ね、この問題に限らずね、まあ実際に情報も持ってるんでしょうけど、事情通であるかのごとく言いたがるというね、それで自分をこう大きく したいというところはある人だよ、ね、
この前山本太郎さんと原発の討論をやってたんですけど、なんかいきなり違うとか言って切れ出したんですけど、何なんですかね。
まあそれはちょっと山本太郎もお粗末だ
ったですか、
ね、かもしれないけど、
はい、
ただね、もうこうジャーナリズムを商売にしてる以上、知ったかぶりをするのは佐賀みたいなもんだけど、ただそれにしては田原さんはもう大きくなりすぎちゃったから、この人が言うともうまんざらね、でっち上げとは思わなくなっちゃう。だから有本さんなんかもう深く傷つくわけですから ね、
う
ん、
そうですね。
だからもっとね、やっぱり自分の影響力というのを考えてほしいな。
そうです、
違うっていうんです
よね、信憑性
が高い。山本太郎氏に対して違うわけ結構だと、ね、
いやでも最終的に彼は僕は応援するよって言ってましたよ。
あ、そう。あとはダメです、
はい、どうですか佐々木さん、何かありますか。
いや本当に三輪先生のおっしゃる通りで、なんか信憑性が高いと感じてしまうくらいまで影響力があるわけだから、本当に発言は気をつけてほしいと思いますよね。
そうですよね、はい、じゃあ最後のニュースにありましたが、こちらです。はい、はい、出ますか。韓国へ観光に行った女子大生が行方不明になって一月になりましたと。防犯カメラには何が映っていたんでしょうか。これ中央日報と言っていいのかな、まあ、そのニュースなんですが、はい、韓国に観光に行った日本人の女子大生が失踪した事件から1ヶ月になったと、まあ、防犯カメラにはその男性の姿が映っていて、その男性と一緒にホテルかなんかを出ていった。
そこまで日本の新聞にも出てますよね。
あ、そうですね、っていうニュースとか、また別件でまた日本人看護客がまたその、看波動高波羅道というんですか、分かりませんけど、それで失踪した事件というのもまたあると。
高原道、
高原道ですか。あ、申し訳ございません、はい、ということで、なんかいろいろ多発しているようでございます。
これね、はい、日本の新聞にも出てた記事であれすると、一回韓国に行って、はい、彼女はね、はい、戻ってきて、なんか1週間も経たないうちにまた行ったんでしょ。
お母さんと一緒に行って、でそこでタクシーの運転手と口論となった時に、日本語が流暢な若い男性から助けられたと。
それで一旦日本戻ってるんですよ、ね、
じゃあお母さんはもう一緒に助けられたと、
でしょうね。で日本に戻って、そのお嬢さんだけもう一回韓国に戻って、
だから別にもともと韓国じゃなくて、この観光旅行かなんかに行った人が日本に戻ってすぐ韓国にまた行くっていうのは絶対なんかあるわけですよ。
なんかおかしいですね、
おかしいのか、あるいはその彼氏みたいのができてね、そこでもひょひょっと行っ
ちゃった のか。そんなタクシーで助けられて彼氏になるんですかね。
まあ、よくあるパターンだ
私はすごいドラマチックですけどね、
どうですか、それは。
いや、これ古谷さんが選んだニュースなので、
責任を取れて
どんな意味で選んだのかなって
。いや、こんなこと言っちゃあれですけど、韓国をなんか日本と同じ延長線上で考えない方がいいと思いますよ。こんなこと言ったら失礼ですけど、第三世界だと思って、防衛をしていってね、ここは日本の延長線上で OECD に加盟しているとはいえね、ここは先進国じゃないんだっていう意思を持って、危険なんだという意思を持ってね、例えばですよ、中部アフリカとか あの南米とかに行くのと同じようなニュアンスで行かなければ僕は行けないと思う。だから要するにどれだけ日本が安全だというかということで、その、ね、そのドラマとかで見てなんかあ日本と似てるんだというような感じ で、そういう、ね、日本と同じ地続きの平行世界で考えちゃうとこういう危険に陥るんで、韓国に限らずですけれども、特に韓国については近いとはいえですね、同じ世界観のものを共有してるんだみたいなことでですね、よく言う人いるんですけれども、いやあの同じ自由と西側の国であってとかですね、あの韓国人もいろいろって言うんですけれども、全くやっぱり違う危険な、ね、世界だということをやっぱり認識した方が、
ね、やっぱりね顔も似てるしね、まあ、今は日本語できる人減ってるけれども、あのもちろんお金とか距離も違うけど、仮に距離とかお金が一緒でも、フランスやイギリスに行くのとはやっぱりちょっとね、違うんだよね、ハードルが。で彼女はその2度目に行った理由っていうのは分かった
ですか？これはどう、ここには書いてもないですね。だから理由まではまあもちろん捜査は言ってるんでしょうけれども、どういうことなんでしょうね。
どういうことでしょうね。なんか悪い方に解釈しちゃえば、そのタクシーで口論になった時に助けてくれた男性っていうのが、そもそも下心っていうか、なんか復讐があって助けて、でまたそのお礼を言うかなんかで彼女が行った時に、
このタクシーの運転手とこいつがグルで、実は全部
よく三文ドラマにあるパターンですね。
あのゼニゲマ的にこの、あの、あいつが仕組んでたっていうみたいな感じので
、絶対そのね、彼女ってのは学生でしょ、
女子大
生、それで帰ってきてね5日ぐらいで行くというのはその仕事とかはありえないから、それはもう男性絡みと考える方が普通じゃないかな、
普通ですよね、いても立ってもいられない、行きたい、
あるいは向こうからねなんか、お呼びのあれが入ってるか
も
しれない、
でもっと詮索するとその韓国であっても実は北からの何か工作員とかが仕事をしてるっていう可能性もあって、北に連れて行かれてるって可能性もあります
よね。だって韓国人の方だって北朝鮮からいっぱい拉致されてるわけですもんね、
なんか有名なあれで80年代か90年代のあの朝鮮語の勉強してるんですっていう日本人のところになんかあの留学しませんかみたいなね、あの朝鮮当局からあの日本人の留学しませんかって、それは明らかにね、そのまだ80年代ですからね、そういう誘いがねあのなんか来たりしたとかいう話がねありましたけどね、
韓国のその向こう側には北朝鮮があるっていうことを
そういうことはあまり
意識しない
といけませんよ ね、
うん、そうですね、
今でも戦争状態だということを意識しなければ、なんか同じ日本と同じ、
ね、やっぱりね韓国もね、僕は最初に韓国に行った頃は、日本でのことを言うよりも実際に北の脅威っていうのを感じてた人多いんですよ、ところが今どっちかというと北に甘い人がソウルの市長になったりね、やはりね、金大中ノムヒョン、まあその前からそういう傾向あったんだけど、以降やはり昭和、僕が最初行ったのは45年だけど、45年ぐらいはもちろん朴正煕のその高圧的政治というのはあったんだけど、やはりね庶民に至るまで北のことは警戒してましたよ。で当時ね韓国はもう今に比べてずっとあれだったんだけど、電話の普及率はやたら高かったのよ。あ、なんだか分かります？北のやつがスパイ、そこらに行ったらすぐ連絡できる、そのくらいにその田舎に至るまで警戒心が強かった。でもう一つは朝鮮戦争で実際に戦った人がもう バシバシいるわけだから、ところがねそういう人たちが第一線を退いて、なおかつその左翼思想がボンボコ入ってきて、で韓国での野党っていうのはやっぱりかなり のリベラル左派と考えていい、
あれは完全に、
だから私ねもう左翼自体はおバカさん多いんだけど、韓国みたいな、もういつ北にやられてもおかしくないところで、北を来賛するっていうのはもう極めつけのおバカさんだと思いますけどね、
すごいなってしまったんですよね、というような感じで今日は5本ちょっと消化できましたので、ありがとうございました。はい、こんなところでございます。はい、さて、
これで終わるわけじゃない、
終わりません
これからが大事な山場です。
ぜひ今日はせっかくこんな素敵なゲストお二人に来ていただいたので、どちらから行きましょうか。せっかくですからどうしましょうか。
あ、じゃあ今日初なので、
初なんですか。はい、
柏谷さん今、予備自衛官、
はい、
で階級は何になるんでしょうか。
陸士長ですね。
陸士長
あの、はい、大きく分けると幹部と幹部じゃない、まあ、いわゆる昔の言葉で可視官に分かれるんですけど、その可視官の中でも陸上自衛隊でいうと陸曹というのが上にいて、まあ、プロの軍人ですよね。で陸士というのはこの下にいるんですね。まあ、任期制で2年とか3年とかで、まあ、退職してもいいわけですよ。でその階級の一番上、陸士長という階級ですね。
なるほど、はい、あのまあ、今例えば、うん、その予備自衛官の活動とか、うん、あのキャスターの活動とか取材とか、あと、まあ、八百万の森の方もやっていらっしゃいますけれども、はい、そういうことをやる前、東大の農学部ですよね。ちょっと失礼ながら、はい、あんまりこうなんか農業とこうなんとなくこうちょっとあんまり
かけ離れたことを
してる、なんでこういうことをされるような、まあ、またどんな大学生だったのかみたいな話もちょっと聞きたいんですけどね。
あの大学生の頃はですね、はい、その農学部卒業っていうのが一般的な言い方だと思うんですけど、はい、合気道部卒業って言った方がいいんじゃないかっていうぐらい、うん、
合気道部卒業、
はい、部活にのめり込んでまして、まあ、昼休みそれから放課後というんですか、まあ、終わってからも週に 3,4 回は稽古しているような学生時代でした。だから色気のかけらもなくてですね本当化粧なんてたまにあの七五三じゃなくてなんだっけ成人式、はい、成人式で着物を着て化粧なんかすると普段会ってる人に会うのが恥ずかしい、私今日化粧してるみたいな、こんな感じでしたね。そうなん
ですか。だから桂木さんの学生時代って僕はほら大体年が分かるか分かりますけど、女子大生が一番もてはやされた頃でしょ一般的には。
そうでしたっけ、
そうです
覚えてないですね。周り大体あのうちの大学では女子が初めて1割を超えた年だったんですね、私の時に。
そうなんですか。
なんかそれだけ聞くとなんかモテそうな感じすると思うんですけど、全然そんなことはなくほぼなんかこう男性と一体化して、
モテてる人が私モテてるとは言いません
か。モテてるという状態が日常化してるからモテない人がたまに合わせたーって前なんだけど
大学は4年間ずっとその合気道部に行ったって、最初から行ったんですか。
もうそうですね。
じゃあその前の高校もやってたっていうことですか。
高校までは文化系の少女だったんですけれども、大学に入ったらなんか武道やりたいなともともと思っていて、で最初は親友があの空手を楽しそうにやってたので空手でもやろうかなと思ってたら、女は合気道の方がいいぞって言われて初めて合気道を知ってで演舞会っていうのをやるんですよ、新入生に。
演舞会、
はい、要は見せるんですよ、やってるの。それに行ったらあの真剣を、真剣と真剣でやり合ってたんです。
真剣って何ですか。
刀ですか、バサ
ッと。本
物、本物、真剣。
そのなんかこう静筆な空気感に、
それ死ぬんじゃないですか、刀。
下手なことしたら死んじゃいますけど、なんかそれに心をわしづかみにされてですね、
美しいと、
はい、
それもいわゆる体育会の正式な、
ね、そうですね、体育会の合気道部でそういうこともやっていたので、なんか本当は合気道サークルと劇団でもこう兼務しようかなと思ってたんですけど、一切サークルは見ずにそこに入ってドプッとハマっちゃいました。
そうですか。あの失礼ですけど、あのモデル活動とかはどのぐらいからその、はい、
学生時代
だいぶいっぱいモテたんじ
ゃないですか。全然そんなことはないんですけど、
ね、なるほど。
であの農学部に行ったのは当時あの南北問題っていうふうに言われていた、
格差ですか、
はい、あの東南アジアと日本の問題に興味があったんですね。高校時代にあのバナナと日本人という本に出会って、普段パクパク食べてたバナナが実はフィリピンの人たちが
搾取されてると、
そうそう、日本では禁じられているような毒性の強い農薬を使って自分たちは皮膚病とか呼吸障害に侵されながら必死で作ってるってことをして、ガーンとショックを受けまして。
それウォーレンステインでしたっけ、何でしたっけ、
なんか鶴見義行さんっていう人が書かれてたんですけど、
その頃ってね、あの例えばエビを一番食べてるあれとか、
そうそうそう、エビと日本人とかね、
岩波新書から、
そうです、そうです、はい、おっしゃる通り。でその辺のことを勉強したくてで大学に入ったんですけれども、そうやって合気道にうつつを抜かしていたので、うん、うちの大学ってあの3年生になるときに正式に学部に分かれるんですけれども、もともと行きたかった教養学部っていうところには点が足りず、は
い、あ、そういうのあるんです
か。じゃあどうしたらいいんだろうって考えたときに、農学部の中に農業経済学科っていうところだけは近いことができるという変則的な進学の枠がありまして、でそこへ行ってお
けない。農業経済よ。
そうなんです。なのに経済が分かんなくてすごい恥ずかしいんですけど、
農学部とも今非常に幅が広くなってて、あの一般の人がね考える農学だけじゃなくて、もう遺伝子みたいなのもやれば食品工学もやるし、で農学部の農学部ってのは基本的に自然科学系なんだけど、農業経済ってのだけは社会科学なの。 ただ東大の農業経済なんて左翼の塊でしょ、教授なんか。
いや、その頃私自身がノンポリだったので、何にも感じなくて、
あの大内兵衛とかね、ああいう人たちが、
よくご存知ですね私が楽しかったのはもっぱらあの農場実習、牧場実習、
そうな
フィールドワーク
やるんですか
ですね、あの牛の去勢をしたりですとか、さすがにちょっとそれは手を下せなかったですけど、
農業経済でもやっぱそういうこともやるんです
か。それはあの代表者だけがやるんですけどちょっとそれ気の毒で手は出せませんでしたけど、はい、羊を押し倒して詰め切ったりとかですね、
可愛いですね、
乗馬したりですかね、
羨ましい
ですね、楽しかったです、
羊ですね、
あ、羊さんがにもいましたね
目の前に、
はい、なるほど、
それで、まあ、徐々にあの関心が環境の方に移っていって、
環境
で生ゴミの堆肥化っていうのを卒論のテーマにしました。
コンポストってやつですか。
はい、あの都市と農村のリサイクルを考えるっていうのを、で、まあ、そういうことを先進的にやっている山形県の立川町と長野県の佐久っていうところに行ってフィールドワークをして卒論を書いて、そうですか、はい、でそういうことをやってるうちにですね、はい、日本ってもともとはすごく素敵な自然との付き合い方をしてきた国だなと思うようになったんですよ、うんうん、なんかこう自然っていうのを征服する相手として捉えてる国々も多い中で、うん、欧米のです
ね、はい、
日本は全く違いますよね、うん、あの恵みを与えてくれる場所として感謝と畏敬の念を、
神道がね、そもそもそ
うですか、ね、はい、八百万の神を宿るとして大切にしてきた、うん、こんな素敵な付き合い方がなんで失われてきたんだろうって考えた時に、
なるほど、
まあ、明治維新後の西洋近代化とか、うん、戦後の高度経済成長とかで欧米的な価値観が流入してきて、なんかたくさん作ってたくさん買って、たくさん使うことがいいこと、
大量消費はダメだと、
はい、豊かさの象徴みたいな価値観が舞い込んできて、それに毒されて自然も侵されていったんだなと思うようになったんですね。ってことは実は国を守るって、それまでは国土とか国民守るとしか思ってなかったんですけど、自分たちの先人たちが代々受け継いできてくれた文化とか価値観とか自然観とか、引いては自然そのもの、ちょっとカッコつけた言い方をすればアイデンティティを守るってことがより本質的な国の守りなんだろうと思って、初めて、あ、国の守りって大切なんだと思うようになったんですね。
じゃあもう農業とはもうやっぱり実は全然密接だったと、
はい、私の中ではイコールですよね。あと合気道をやったことも、合気道って自分からはやっつけないけど、何か攻撃された時に自分とか大切なものを守る時にどうすればいいかっていう武道で、それをスケールを人から国に広げたら自衛隊のあり方と全く一緒で、それまで実はあの私アンチ自衛隊だったんですけど、あ、ごめんなさい自衛隊さんと思って
あ、そうなんですね、
はい、
え、じゃあノンポリというか、どちらかというとその進歩的な、
左でした
ね、進歩的な考え方だったと、
はい、
進歩的っていうか何ていうか、左の、左の、
アンチ靖国神社、アンチ自衛隊、アンチ天皇制でしたね。
すごいですね、
はい、それがまあ、合気道と自然環境問題に関わったことで変わりました。
桂木さんって必ずなんかこう現地に行かれるっていうイメージがすごくあって、あの今回の震災の後も何度もあの被災地にあの飛び立たれてたりとか、あと先日は尖閣諸島に、ね、漁船に乗って行かれたの
を、
ありがとうございます。でも本当は皆さんのおかげだと思ってますよ。自分の力だけじゃ絶対いけない方ですから、
ね、その尖閣の話はぜひちょっと、
はい、尖閣はですね、本来あの7月に水島さんたちが行かれた時に私も一緒に行くつもりだったんですけれども、あの時には海保から20海里までということで止められてしまって見送ったんですね。ですがあの時に水島さんたちが信頼を作ってくださったおかげで、今回はすごくガードが緩んで私とかカメラマンとかその他大勢の方も一緒に行けるようになりまして、で先月の24日に私は現地に入って船員手帳というものを作って、
船員手帳、
船員でもある、
はい、
船員として身分を
する、はい、なんか10トン以上の船の場合は正式には必要なんだそうです、
そうなんですか、
まあ、でも結果的には桜丸っても10トン未満の船で行ったので、うん、今回は必要なかったんですけれども、で26日に出航する予定だったんですね、それが、四季が続いて、何日も何日もこう天気予報が変わって待たされて、で結局今回は与那国、宮古、石垣から18隻の船が尖閣に集結っていう予定だったんですけれども、その船の中には4トン5トンのちっちゃい船もいっぱいあって、まあ、今回も無理だって、そういう集合の仕方は無理だっていうことになりまして、第一桜丸とモイソーのあのマグロ船ですね、大きな船の2隻だけで、まあ、ある程度もうしけてるけどもう結婚しようという話になりまして、 11月1日の
海に行ってました。映像見たらもう波がもうこんなかぶって、うん、で桂木さんも
結構頭打つんですよね。
なんかよくわからない隙間みたいなところにこうやってぶら下がりながら
選手と選手の隙間なんですけど、
ね、声もね、
声はちょっと
結構皆さんのおかげですとかおっしゃってましたけどね、皆さんが設定してもらったって私行きたくないですよ。やっぱりね、それはね、やっぱりいかに皆さんが設定してくれてもちょっとこれはノーサンキューって人が多いと思いますよこれ。
僕一度行ってみたいですね。行ってほしいです
ね。まあ、
古谷さんは案外大丈夫かもしれない。
僕船好きなんですよね、結構。
いやだけど船が好きなんていう代物じゃないみたいな。
あ、そうですか。
漁船なんでもともと人を運ぶように作られてないじゃないですか。だからこう捕まるところとかないんですよね、揺れても。
あ、そうなんですか。
車だったら捕まるところとかあるじゃないですか。でもしょうがないからどっか捕まんないとガゴンガゴンしちゃうしと思ってこう窓の桟の薄っぺらいところにこうやって捕まって吹っ飛ばされないように、あとはこう足を踏ん張ったりとかして。でも本当に波がひどい時はですね、後ろを向くこともままならないんですよ。これだけでブワーンって持ってかれちゃうので、だから本当に身動きもままならない。
船旅は、ね、結構したことあって、名古屋から行ったんだけど、それは相当ね、日本海なんかで荒波でも、これはどっとこないのよ。
どっとこないです
ね。もう他の人はあれでも、僕はそれ見て強いと思ってたんだけど、そのね、その桂木さんの前にそういう話聞いてちょっと失礼しますそれとね、あれでね、やっぱり精神的に弱いやつは参っちゃうのは、例えばさ、車やなんかで酔っ払ってもそこで止めてくださいって言えるじゃない、ええ、船言えないのね。
そうですね、出たら
大変。もうそこで降りちゃうともうそれで、ええ、ザ・エンドだから。だからね、そのね、閉鎖恐怖症的な人もダメなの。
あ、そうです
か。あ、確かに。
途中で失礼ってわけにいかないん
か。ちょっとダメかもしれない、ね、
そうでしたね、かなり強度な閉鎖恐怖症ですよね。
僕、高所恐怖症、閉鎖もちょっとダメなんで、うん、
失格。
バスバス。
僕8000トンぐらいの船で日本海のよく行き来する。いや、
だからそ
れは大きな船じゃないですか。
めちゃくちゃでかいですよ。
でもそのおかげで尖閣に避難港が必要なんだっていう漁師さんたちの切実な思いは非常に共感できました。
避難港というのは漁民がその危険の時に一時避難する。
今だからこういうふうなところに出ちゃったらそれこそ逃げ場がないので、行っちゃってからそうなったらもう帰りたくないっていうのが心情だと思うんですけど、かといって滞在しててもこうなってるから逃げ場所が本当にないんですよね。まあ、それも尖閣で漁ができない一つの大きな要因になっているということで、
こうやって行って実感で分かるっていうのはやっぱり転んでもただでは起きないのよ。
あとは無線の中継基地が必要だっていうのもすごい分かりましたね。
なんか無線の中継基地ぐらいがちょっとしたらできそうですけどね、どうなんでしょう。
いやだからあれ国がその気になればね、だからあの島上陸していろんなことできるのよ、上がること自体があれだから無線基地も減ったくれもないわけだからねこれ。あれはね、やっぱりね、日本政府おかしいよ、自分 の土地なんだから。
民間が灯台建ててようやく正式に認めたぐらいですからね。
竹島に対する韓国 の執念深いあれを 見ないと本当に言いたいね。
ヘリポートを作ってますね。どうですか、佐々木さん。
いや、なんか今回桂木さんが行かれた映像を見て、はい、なんか初めてあ、こういう島なんだっていうのが映像としてちゃんと分かって、はい、島のなんか結構緑が、ね、豊かだったりとか。
久保島の方はそうでしたね。私もびっくりしました、はい、こんなたおやかな女性的な島だったんだと。
なんかこう緑が全体にこう覆ってるような、なんかすごい神々しい島っていうか、だから ああいうふうにちゃんとこうビジュアルとして誰もがこう意識するようになると、なんか尖閣諸島ってなんか新聞にこう載ってる字とはまたなんか違う印象で国民が意識するから、本当にもうありがたいなと。
なんか尖閣って字面とあれでいくとなんかこういう鋭い感じだ。
そうなんですよね。こういうなんか尖った、そうそうそう、
尖ったってやつ。
ひょっこりひょうたん島みたいな、なんかかわいい、ね、双子山みたいな、なんか、
まあ、港はあれですけど飛行場ぐらい、ね、すぐできそうですけどね。
飛行場ですか、そんなに大きくないから無理です。
1000メートルぐらいは無理
ですか。ヘリポ1000メートル結構厳しいと思います。厳しいですか、はい、でもこんなだからちょっと無理だと思います。でも下沢さんが今言ってくださったことを前回水島さんが言った映像を見て全く同じように感じて、なんかこう絶海の孤島だったものが急に身近になって、そうだ自分たちの国なんだってことを実感
できましたよね。行きたいって思いますしね、映像を見ると、 でなんか観光でなんかやろうっていうお話になってるみたいです、
そうもう一隻の船はちゃんと漁をしてくれたんですね、うん、でも入れ食い状態でこんな何だったかなサワラとかこんぐらいの磯マグロとかカツオとかボンボン取ってるんですよ。で漁師さんもこれはね石垣の近辺じゃ絶対無理だって言ってて、あそこだから取れるんだっておっしゃってて、工
業場なんですね、
はい、そういうところで取れたのを尖閣ブランドにしてね、なんか尖閣なんとか茶漬けとか
尖閣さんっていう
なんかしたらいいんじゃないかって水島さんがおっしゃってて、それはグッドアイデアだなと思って、食べたら余計身近になるじゃないですか。
僕現地行きませんけど食べる方はもう
ぜひぜひ食べて宣伝していただいて、はい、本当びっくりしますよ、夜光貝もこんなに大きくって。夜光貝って螺鈿の原料だって知ってました？
螺鈿って何ですか？
螺鈿ってあの正倉院御物とかのあの七色に光っている、
ほう、あのなんか白いやつですか？
ベトナムのお土産とかにもよくあるんですけど、
見ないとわからないから
全然難しいな。ボタンの材料とかにもなるんですけれどもね、
見れば一発で分かった。
あ、そうですか、うん、あなんか白いやつじゃないんですか？
七色に光る感じ、
七色に光る、
ね、結構カラフルです。
そうなんだ、それが
その原料もこんなでっかい状態で尖閣にはゴロゴロしてる貝が、それも食べても美味しいし、バター焼きとかにして殻もそうやって加工すれば宝飾品になるし、
バター焼きなどという言葉に私
いいですね、いいですね先生。
なんか尖閣開発庁みたいなの作ればいいと思うん
ですけど、あ、いいですね、
だって北海道沖縄開発庁があるんですからね、尖閣開発庁を作ってというの
を、中国をさ刺激しない日本が、まあ、できるわけ、
ね、刺激してるのは向こうですからね、
だからどんどんやり合いのよ、
そうですよね、
本当に
全くバカ上げてますよ、
ね、私あの領土問題はないっていうのもどうかなと思って、皆さんとかどう思われます？いやだから尖閣は領土問題じゃないっていうふうに言うじゃないですか、
遊んでるやつにさ、うん、1日1万円出すから交代交代であそこでさ、うん、1ヶ月ぐらいずつ30人ぐらいずつあれして、でどんどん実行支配をさせちゃいいのよ、でね、あの刑務所作ってもいいという人もいるくらい、
刑務所はいいですよね、
まさに島流しってやつです
アルカトラズ的な、
うん、で選ばせてあそこの人はもうちょっとケーキあれするとかね、うん、そこでまあ、日永一日やることないから農作業をやってもらったり、どんどんその実行しないってこと、
あ、これですね、あ、出ました、これです。
それって貝ですか？
これはあの装飾品ですけど、綺麗に磨いたものなんで、もともとあのサザエみたいなこう灰色っぽくなってるんですよ、それをグラインダーで磨いて装飾したものなんですけど、この七色の光に見覚えはありませんか？
なんとなく
あるような、ボタンとかね、そうそう
そう、これがボタンなんですか？ボタンの材料なんですか？
にも使われて
バダンスとかのなんか、
そうですそうです、ね、はい、
柄に使われたりとか、綺麗ですね、
すごい綺麗なんですよね、
これ模様だからな、これ
は、これがゴロゴロしてると、
はい、はい、食べても美味しいし、
これすごい食べるるとしたらすごく大きい身がありそうですね、
は
い、
本当だ
ですね、
うん、ちょっと映像では伝わりにくいかもしれないんだけど、本当に綺麗な玉虫色みたいな、
美味しいですか？これ
美味しかったです。お刺身よりもバター焼きが私は好きでしたね。
またバター焼きに私反応しました
。またあの梶田さんはその尖閣に行く活動はこれからもずっと、
そうですね、今回はあの、はい、そうやって漁船団で行けない代わりに今までカメラに収められていない、はい、大正島と久場島に行こうということで行ってきたので、来週まあ波が今のところ落ち着きそうだということで、今の予定で行くと7、8、9でまた魚釣島に今度こそは漁船団集結という映像を撮りに行ってきたいと思います。はい、本当にカメラマンが今回頑張ってくれました。ファインダー覗いてると酔うじゃないですか。私はもう気持ち悪くなりそうだと思ったら遠くを見てればいいですけど、もうこれですからね、本当頑張ってくださったなと。
古谷さん行ってこう鍛えて、
閉所恐怖はそこまでじゃないので。
あ、そうですか。
むしろあの僕は墜落するのが嫌なだけであって、
沈没は大丈夫です。
沈没は大丈夫です。沈没は大丈夫。
じゃあ行きましょう。
はい、お願いいたします。はいはい、ということであの残りがもう16分7分になってまいりましたので、はい、ではあの今回2回目の登場でございますけれども、
そろそろ、はい、皆さんお待ちかねの
宮先生の
コーナーに、
まあ、宮先生は若い頃って言ってもつい最近の
つい最近
お話だったと思うんですけれども、先生の大学時代とかそう若い頃はつい最近のですけどね、
はい、つい最近だけどどういうわけかちょっとあの時空の感覚がおかしくなってまして、私つい最近なんだけど昭和42年に入学して、思うところあって1年余分にやりまして47年卒という、 ですからね、もうもろね、あの全教頭というあれにぶち当ちゃったんです、ね、で私あのご丁寧に大学2つ出てましてね、2回目はもうあの40歳で早稲田大学学士入学だから、
あ、そうです
か、いわゆる通常の学生というのは中央大学で過ごしたのね。
なるほど。
でね、これはもう左翼の巣窟なんてもんじゃないんですよあの神田カルチェラタン闘争とか言っちゃってもうね、幕末の京都みたいなもんって、もう幕末の京都知りませんけど、だそこら辺で、ね、日常的にね、しかなんか間に合っちゃってんのよ、
ポンポンポン、
そうですか、面白いって面白かったけどね、で全く大学営業してませんあの最初の1年だけで、あとはいきなりロックアウト で、で学生証を入れないとこうあの入れてくれないのよ、入れてくれないっていうのは大学側じゃなくて、そのヘルメットなんかかぶって、
あ、そうですか、はあ、あ47年ってことは1972年です
か、だから僕は卒業した頃はだいぶ収まってましたけどね。
あ、じゃああのいわゆる笹場エンタープライズとか、
あれは
69年、
68年の1月、
あの頃がなんか一番すごかったんです
よ、ね、だからその昭和43年、42年ぐらいから、42年のね、あの9月だかなんだかに京都大学の山崎なんていう人が殺され羽田で殺されたりして、そこら辺からこうパッと盛り上がってきて、
で
翌年にね、あの明治大学とか中央大学の学費闘争とかがあって、これでまあパンパカパンパカやってるうちに日大闘争ってのがあって、であと東大の医学部でああだらこうだらなんてのがあって、同時多発的にピャッピャッピャッピャーで、ただね、実際には東京のまあ大きな大学だけだったんだけど、地方にもどんどん広がってって、国立なんとか大学なんていうところはもうちょっと経ってあれしましたね。
そうです
か。で僕はその時になおかつあの中央大学という最も、あの現実に翌年にはあの学生が死んだしね、
こう
な
って、そうですか、
すごいですね、
まあ、一番
石投げられて死んじ
ゃった。いやいや、それはね、あの左翼の社学堂の内側があって、ちなみに当時その中央大学の社学堂ってのにいたのが、あの法務大臣の千葉恵子ってお ちゃんで、
そうです
か、そうだったんです。
でこの赤いヘルメットかぶってね、こいつらの牙城だったのよ、でこの社学堂っていうのが内側をやって、これで出たのが連合赤軍になったんですけ ど、
あ、なるほど、
で同志社大学も社学堂 でちなみにその同志社大学の社学堂の親方が加藤時子 の、 前あの旦那なんだけど、
ま
あ、どんどん話がそれますけど、でその同志社のその望月君というのを監禁してたのよ、中央大学、
は
あ、そうしたらその望月君っていうのが脱出しようとして落っこっちゃって死んじゃったという、
へえ、リンチかなんかにあって
た、まあ、実際リンチになって閉じ込められていたんで、から脱出しようとして落っこっちゃった、
あのよくあの 連合赤軍の
あれはもうちょっとも
うちょっと後ですか、あのな、長野かなんかでリンチして
た
と
か
って、もうちょっと
後、
浅間につながるような時代 の
だから連合赤軍ができるプロセスでも、もう早くもそういうことがあったという、
いや
ね、面白いって面白かったね。
先生はその社学堂とはどういう関係
だったんですか？あのだから私はもう正常化同盟というのを作って、もう体育会だとか民社学堂とか自民党なんとかとか一緒にこうやってましたから、だからね怖かったのよ、校内行くのが、っていうかほとんど行けなかった
です、ね、じゃあ先生目の敵にされます
ね。そう
比率的には何対何ぐらい
だったんですか？もう1対10どころじゃないですよ。
へ、
だから当時あの一応大きな大学で自民党支持者だなんていうことは、誇るべきね、もうことでしたね。だってそんなやつは一人もいないんだ、
う
ん、
民社って言ったら あれですよね、あの、まあ、保守というか、まあ、
だからもう全員、その左翼であることは当然で、あと、まあ、日共系ね、日共民政って言うんだけど、かその新左翼で、その新左翼の中でも社学堂だとか判定学票だとか中核だとか角丸だとかバーッチャッて分かれてて、でさらにその社学堂がペッペッペッペッとこう分かれるわけ、
あの村上龍が有名な69って、はいはいはいはい、僕大好きなんですけども、はいはい、実は、まあ、その世代知りません
ね、
はいはい、それを見ると
佐世保のね、
佐世保の北高なんですけど、それでバリ風やったりなんだかやって、はい、それを見るとなんかファッションでやっていた、
そうファッションです
それ本当ですか、
うん、それでね僕は忘れもしないね、当時から結構夜徘徊するの好きだったんだけど、昭和ね43年の1月ぐらいにね、はい、あの新宿にね LSD というとんでもないスナックがあったんですよ、
これ名前がまた、
もうそうわけわかんないね、もうねもうおかまちゃんとかね、もう家出少年とかで、ちなみにねそこら辺にあの後に連続射殺まで捕まった永山則夫なんてのも、
はあ、
あのこれはビレッジバンガードという同じような店でバイトしてたんだけど、まあ、それはいいんだけど、そこにね まあ、私なんかもういるわけですよ。そうするとね、深夜1時ぐらいにね、変なもうちょっと古屋さんみたいな感じのこういう挑発が来てこれで
変なな
んかこういうね袋みたいなの持ってるわけで、そこでね、これ見よがしにねこう見せるわけよ。それが何かというとヘルメットですよ。
ヘルメット、
うん、これで明日それこそ佐世保エンタープライズかなんか、
はいはい、
その行かなくちゃいけないと。
なるほど。
これで、もうこういうことやれば女にモテんじゃないかという狙い で実際モテるんだよ。つまりもう全く状況は違うけど、明日あのその特攻に行く人とかね、明日打ち入りをする中心ぐらいの人
で悲壮感を、
そうそうそう、悲壮感食べますから。それでいてこいつ軽薄なにもかかわらず、そこにいる軽薄なやつらと俺は違うんだぞと。
なるほど。
違うやつがそんな軽薄な店に来るなと俺は言いたいんだけど、結構モテちゃうのよ。
先生もヘルメット買ったんですか？
いや、私はだって全然逆の方だ。これで、それでいつの間にかなんかお姉ちゃんと消えちゃったりしたわけね。これで私も骨の髄から新作嫌いになりました。
だから原田個人的な理由
これでね、まあ、ともかくあの頃は片手に朝日ジャーナル、朝日ジャーナルなんて三流雑誌がもう全盛でね、で片手に、まあ、マガジンとかサンデーとか、だから僕がいまだにね、大人で少年漫画見るやつ嫌いなのは、当時全共闘とそうだったね。で日共民生っていうのはもう共産党からお達しのあるこういうものしか言わない。だから風俗が違いましたね。
なるほど。
だから審査役の方が明らかにモダンだったのよ。
へえ。
ところが審査役がどんどん軍事組織みたいになっちゃって、赤軍になったんで審査役はダメになったんだけど、
なるほど。
当時日共民生っていうのは卵かなんかで、アコーディオンかなんか持っちゃって、ピチャピチャやって、フォークダンスかなんかやったり、若者たちなんて歌歌ってさ、そういう感じのものすごいやぼったやつだと。だから地方の国立大学とか、東京で言えば大学の2部とかね、割合と勤労学徒とかいう人なんで、審査役の方はジャズ喫茶とかそういう感じだったんですよ。だからその大手の私立大学は、だから風俗が違ったわけ。ところがこれがだんだんどんどんどんどんどんどんその軍事組織みたいになっちゃって、で行き着いた先は連合赤軍になっちゃった。
は
あ。でね、当時ね、本当にこれはと思うやつでもみんなこうヘルメットだったね。
ヘルメットがよく出てくる。
一番ね、だから団塊の世代ってのは本当ね、まあ水嶋さんとか私とかね、もう吐き溜めにするみたいな人は別にすると、まあね、おかしいやつ多いんだよ。全然こいつら信用してない。それでこれはつい最近の話ですけどね、まあ、ホテルのバーなんかあるじゃないですか、そうすると私もちょっと、まあ、仕事絡みで飲んでたんですよ、するとそこら辺にね、まあ、もう会社名は言わないけど、誰でも知ってる会社のバッジつけたね、まあ、部長か平取りぐらいのやつが結構可愛い OL と飲んでるわけ、で私ちょっとこうやって聞き耳を立ててたらそいつが何を言ってるかというと、はい、最近のね若いやつはダメだと、
あ、
まあ、それはいいんですよ、若いやつはダメだと、で私の若い頃は国家権力と真正面から対峙してどうのこうのとか言ってるわけだ、ふざけんなこの親父はと。つまりその本当にねやってね捕まっちゃったりしたら、そのこういうバッチの会社なんか絶対入れないんだよ。つまりこいつらはさ、まあ、東大なんか最もそうだったんだけど、後ろからヘルメットかぶって石の一つぐらい投げてただけなのよ。それが何が偉そうに国家権力と真正面から対峙してこないところが、もっと頭きたのはその若いお姉ちゃんが一生懸命その親父の言うことをふんふんふんうなずいて、
今もいます、
いるでしょ、
います、俺は若い頃みたいな、
あ、
学生運動で、まあまあ、やんちゃしてねみたいな感じで、なんか、ね、若い女性にこうなんか、
だからそういうのがね、モテネタにしてる親父がいるんだよ。
じゃあやっぱり村上龍の69は本当だったんだ
ね。ところがね、本職になっちゃったのは、だから今頃たまにもう50とか60のおじさんで捕まるやついるわけよ。こういうふうに学生運動一筋はね、それはそれで愚直であれなんだけど、もうその偉そうにさ、もう上場企業の、まあ、取締りぐらいになって、これでさ、もう何が俺たちのエリエだよ、ふざけるなだよ。本当ね、
熱が、
まあ団塊の世代ろくなもんじゃないね。
でも菅元首相なんかもそうなわけ
だ。ただね、あれに関してはね、僕はもうこれは証言できますけど、あれがね学生運動家だったなんてのはとんでもない間違いで、
あ、そうですか。
あれはその他大勢、 ただその他大勢だけど東京工業大学のどっちかっていうとねのっぷりだったんですよ、うん、で東大なんかもそうだけどあのともかく卒業しないと困るというあれがあって右とか左とか日教とかじゃなくてねでそういう学園紛あの正常化の方で官が担がれてたことは確かなの、うん、だからあれが左翼だなんていうのは逆に買いかぶりで
逆に左翼に失礼ってこと
ね、うん、あののっぽりであれですよ、うん、ただその後いろいろコロコロコロコロ変わったわけ、
うん、なるほどあの例えば僕とかさやさんの年代というのはまあ尾崎豊もう遠いわけですよそんなも遠くて、うんまあ、そういう学生運動なんてやってるやつはまあ見たことないわけですけれどもそういうまあ先生も実は年齢近いと思うんですけど
どういうかも、
そういう、はい、まあさらに先生より若干ですけども若い私のような世代っていうのはどう 見えますか、
まあ、見えますかと言ってもねまあ若い人ということで、あの世間知らないあの20歳ぐらいの女の子が、あの30から50ぐらいのおじさんみんな一緒で俺なんか若い人ということでしか知らないんですよ。まあ、女性に関してはもうちょっと細分化されてね、あの男は基本的にあまり興味ないから
なるほど、
もう22も38も、まあ、ほとんど一緒だね。
へえ、あ、そうですか。いや僕本当にそういうのってさっきも言ったように村上龍の本とか映画とかでしか見れない。
ただね、面白い時代だったことは間違いない。
面白そうなんです、
それも間違いなく面白い。
でちょっとこの前ラジオで興味深い話があったの今言った尾崎豊ってな、はい、我々ももうちょっと上の世代なんですけど、はい、それが ね夜の校舎窓ガラスうんたら壊して
叩き割って盗んだバイク
で走り出す。ただ尾崎豊なんかもっと
でしょですよ、
別の世代なんだよね。
そうなんです、ただその時にはまだこうなんていうかこう反対性っていうかね、はいはい、そういう気概っていうのがまだあったんですけど、で実は僕覚えてるのは今の若者ってのは尾崎豊に共感しないんだという話があって、あ、なるほどそうだなと思ったのは、僕高校の時に尾崎豊が好きなやつがいて、それがそいつらと一緒にカラオケ行って、そいつが初めて尾崎豊の歌を歌ったんですよ。まあそれは変わってたやつですけど、それを聞いて初めて僕尾崎のフルコーラスを聞いたんですよね、そのぐらいので。そしたらみんな大爆笑なんですよ。なぜかというと歌詞が滑稽で、そういう要するに学生運動みたいな下馬棒を持ってとかね、あのバイク盗んでとかっていうのがもう滑稽で仕方がなくて大爆笑した、記憶があります。で多分若い人って、まあ、僕らよりもっと下の世代っていうのはもっと多分そうだと思うんですけど、なんかそういう話を聞くとですね楽しそうで、
ただね、あの頃ね流行った映画もね、まあ、あの世界全体がそうだったんですよ、中国はあの紅衛兵なんていうのがあれして、フランスなんかあの5月革命、アメリカ映画なんかでもイチゴ白書だとかね、イージライダーとか、まあ時代的にはこう多少あるんだけど、もうイチゴ白書なんてのはもう義務として見たけどね、もう唾引っ掛けてやろうかと。
でもなんかそういう
段階の世代って嫌いなんだよ。嫌いなんだけど数が多いからやたらもてはやされるでしょ。でもてはやされるとこだけちょっとこう顔出しますけど、基本的に俺あの世代嫌いっていうか、ろくなもんじゃない。
どうですか、風間さん。
いや、なんかすごい人事みたいなおっしゃってるなと思私ちょうどね、まあ、これ言ったらもう年がものすごいはっきり分かっちゃうんですけど、はい、尾崎豊さんが亡くなるっていうか、あの救急車で運ばれてる音を聞いてたんですよ。
あ、生で。
そうなんです、
リアルタイムで。
足立区ですか。
いや、あの東大
での
近くの病院
で搬送されたところ、
搬送されて
る別の人の救急車じゃない
なんかね、あれがそうだったって後から
搬送された時は
なんかたまたま合宿かなんかしてて、普段いない時間帯にいて救急車が通ってって、あれがさっきのそうだったんだよっていう風に後から聞いてちょっと今思い出しましたね。
あ、そうですか。
でもそのカラオケで笑われたっていうのはちょっとびっくりしますね。
カラオケって、まあ、僕も笑ったんですよ。
あ、そうな
ん。僕が歌ったんじゃなくて、その既得な友人が尾崎が好きで、まあ、僕の世代でも珍しいですよ、尾崎が。そいつらが歌った時に我々初めて尾崎のフルコーラスを聞いた時に、もう夜の校舎って言うためにバッコンバッコン笑ったんですよ。滑稽だから。
あのテレビなんかだと歌詞が鮮明に分かんないけど、軽く分かっちゃうからね。
そうそうそう、で滑稽だから、まあ、そういうね、なんかこう本当にちょっと世代が変わるとこう異世界観というか、でさらにこう、まあ、先生は僕とそんなにあれかもしれないですけどさらにね、佐世保の時代なんていうのは、
そういう意味で言えばね、昭和42、3年のね、フォークソングなんかもう恥ずかしくて聞いてられないような曲が多いのよ。
ですよね。どうですか、佐世保さんとか。
でもなんか私はあえてなんかその尾崎豊さんの曲の歌詞とか、なんかその時のなんか研ぎ澄まされたなんかすごい純粋な部分だけは評価したい、あ、まあ偉そうに言うすいませんって感じなんですけど、あのそういうところだけは、あの あっていいと思うし、うん、なんか確かに今聞くとこの人どうしちゃったのみたいな、盗んだバイクで走り出してどうするの、ね、卒業したら就職できないよみたいな、ね、なんかそういう気持ちで聞いちゃうのは、ね、私も同じなんですけど、ねね、でもなんかそういう突っ走る部分を持ってる世代こそがやっぱ若い世代だし、うん、なんか結局その左翼の人だって大人になってなんかと、ね、いい仕事に就いちゃったりしてるじゃん。
あの時代が良かったのはね、政治的なことを話さないと女にモテなかったのよ。だからどんなバカでもやっぱそれが日常会話だから、昨日ね巨人が勝ちましたかみたいなあれでこのなんとかどう思うかと聞かれて全く答えないとシッシッってことだから、やっぱりねバカはバカなりに一応政治のことは語るんですよ。それから地方から出てきてる学生なんか田舎帰りや、うん、もう時ヒーローなわけよ。今時がどうなってるとかで、はぁとか言うと、だから一応ね政治的なことは立場は、まあ、立場ってほとんどその左翼なんだけど、はい、問わずね一応は知ってたね。政治なんて関係ありませんなんてわけにはいかなかったという意味では面白い時代だった、
いいですね、自民党戦国史みたいな話をちょっと合コンすると惹かれる僕の世代とは全く違いますね。
だからね今ね保守陣営で、はい、主としてやってる人も団塊の世代の人が多いんですよ。でこの時に左翼の中でやってたから、まあ、結構、まあ、水島さんなんかもそうだけど、まあね、政策研究センターの伊藤哲夫さんとかね、もう数えげてきりがないんだけど、少数ながらやってた人間はやっぱりそのままずっとという感じですね。へー、
なるほどね。
佐野美さん、あごめんなさい、桂木さんは、桂木さんはどう、なん
か今だからそういうその世代的にはまあそういうのがもう全然ない、
ね、うん、そうなんですよ、全然なくて、うん、だからその私中島みゆきとか好きだったんですけど、なんて歌だったかな、なんかそのそういう時代を歌った歌があるんですよね。でそういう映像とか出てきてカラオケで歌ったりするとなんか自分たちの身の回りがあまりにものんぽりだから、こういうことに熱くなれた時代って素敵だったんじゃないのかなと思って見てました。
ユーミンなんかも時代は違うんだけど、いちご白書もう一度とかいう歌あるんだよね、あれはユーミンが作ったんだけど、あれはまさに全共闘世代の歌なの、ね、で就職試験をするためにそういう髪を切っちゃってあだらこうだらというね。曲はいいんだけど詩はもうろくなもんじゃないんだけど、いちご白書をもう一度とか言ったかな、
あ、まあ、ありますね。
団塊の親父が行くと必ずなんかマイウェイかこれうっとりしながら歌う、ね、そういう気持ち悪い曲が、
わかりますか。
はい、すっごいよくわかります。
はい、というような感じで、なんかどうですか今日。
いやいや、なんか あまりにも話題が多岐にわたったので充実感たっぷりです。
とんでございません。宮先生も本当に今日はありがとうございました。はい、
もうまだまだね聞きたいことがお二人、
まだもう口がな
くいっぱいあるんですけど、
ということで今日はなかなかちょっと延長してしまいましたが、11時過ぎましたのでこの辺のお開きということでよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあお二人本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
じゃあ来週もよろしくお願いします。